concept.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2330回1月28日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村といいます。今週のオープニングテーマは猿も木から落ちるです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。会社の年金制度が激変するということで、資産形成の勉強をしなくちゃいけなくなってまいりました。コツコツ貯めて資産が落っこちないようにバランス取れた商品を探し続ける三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。お猿さんといえば、私のふるさと栃木県には日光猿軍団っていうのが昔からあって有名なんですけれども、私なんだかんだで見に行きたいなってずっと思ってて一度も行けてないんですよね。今年は行ってみたいな。今日もよろしくお願いします。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。今週は試験の話をしていますが、仕事ではある意味毎日いろんなことを試されているような気がしています。得意だと思ってるような仕事でも気を抜かないようにしなければいけませんね。今日もよろしくお願いします。
ブログ気になる気になるにあった記事です。アップルホームポッド第2世代を発表、温度湿度センサーを新たに搭載という記事が出ていました。先週は MacBook Pro、 Mac Mini と同時に新しい Apple 製品としてホームポッドが発表になりました。ここでは春さんと三浦さんに入っていただいてるんですが、今週は収録の都合で土曜日だけの登場になります春さんですが、
はい、
お忙しいですね。今回も MacBook Pro も Mini も予約は入れてらっしゃると思うんで、
いやいや、
ホームポッドの方も予約は入れられますか？予約は入れたんです
よね。してないですね。はい。買わないです。
大丈夫です。番組的にはここではしたという嘘でもいいから言っていただくと。
嘘はダメ。もう MacBook Air 買ったんで、もうそれで十分です、私は。はい。去年買ったんで、はい。
そんな言いながら知れとまた買ったりするんでね。
買わないですね。
は
い、
ああ、M2 Pro 動いてるとこ見たいわ。誰か周りで買えへんかな。
懇願してる。
ホームポッドミニが発売されてからしばらくはホームポッドがほぼ休眠状態で中古しか手に入らない時代がね続きましたが、何年ぶりですかね、2年ぶりぐらいになりますかね。発売日2018年2月に発売が始まって、2021年の3月に販売終了ですね。3年ぐらい販売してから今年2023年ですから、2年ぐらいお休みしてたという、なかなかアメリカのドラマみたいですね。3年ぐらいやってちょっと休んでてシーズン2がまた始まるみたいな、なんかそんな感じですね。ミニの方がやっぱり日本の家庭には受け入れられてたんじゃないかという印象が私はあったので、第2世代来ますかと。
そうですね、大きさもそうですし値段的にもそうでしょうね。
そう
ですね。
今回ちょっとお安くて 44,800 円税込みなんですよ。
安いかどうかというのがなかなか、
まあ、ありますけど、前だってもっと高かったでしょ。32,800円でした。ごめんなさい。前の方が安いんで。すいません。そうそうそう、はい。だから今回高なってるんですね。これはもうあれあれ、円安、円安。
円安とか、まあ、半導体の値段も上がってるというのもあるでしょうね。原材料の値段もね。
おおむね多分初代とあまり大きくは違わないかなって、外見一緒やからね、ほとんど。今度は温度湿度のセンサーも積んだというようなことで、アップルとしては IoT、またあの統一規格っていうのありますし、あっちに寄せていく製品としてね、リリースということだと思います。色でも2種類しかないんちゃいます、確か。
そうですね、
はい、ホワイトとミッドナイト。
前も黒いのありましたよね。
黒ありましたね、はい、黒の方が汚れ目立つような気にしません？ホコリずっと被ったら結構目立つでしょ、黒かったら。
ホコリはそうですね。
ええー。 すいません。家庭のお母さんみたいな発想でも言ってますけど、あれ汚れるからな、って掃除時大変やしな、みたいな。ホームポッドもそうやけど、Google のスピーカーあったじゃないですか。なんとかいうやつ。こんな、メッシュついたやつ。何でしたっけ？
はいはいはい。
名前出てきて、Google のスピーカー。
Google Nest でしたっけ？
そうそうそうそう、Nest の、Nest スピーカー。
Nest Mini ですかね。
Google Nest Audio、それから Google Nest Mini ですか？なんか外見メッシュでカバー当たってるじゃないですか。あれ何なんでしょうね。音はやっぱりスピーカーのこの前のコーンを覆うカバーと同じノリなんですかね。
それはイメージしてるのかもしれないですね。
うん。掃除しやすくするべきやと思うんです
よ、ね。掃除は確かに汚れると確かに埃が間に入ってね。
Google の方がおおむねスピーカー安いんですよね。
うん。
Google Nest でもだいたい 11,550 円ヨドバシカメラと出てるから、うん、まあやれることの違いとかも実はあるんですけど。ハルさん聞いたらまたね、音どんなんか教えてもらったら。
いやいや、買わない。買わないです
。買わない、買わない。
これも買わない。買わないです。はい。
これなんとかハルさん拉致して、ハルさんのクレジットカードを財布から抜いて、うん、みんなでそれでいろんな応募をしてみたいですね。いつものことですけど、ホームポッドは2つ並べて、ステレオで空間オーディオを楽しめる。
あ、ミニは対応してないですよね、確か。
ステレオペアっていう機能らしいんですけど。
そうか、ステレオペアは対応してるんですね、はい。空間オーディオが対応してないんですね。
はい、空間オーディオは。
空間オーディオはホームポッドのみですね。
それを応用した室内検知もホームポッドのみ。
のみ。
そこで。対応してないと。
差をつけたんですね。
そうですね。
はいはいはいはい。
自動でコントロールみたいなことはやってくれないと、ミニの方はですね。
はい。ツイズホームポッドを量販店で店頭座してるの見たことないんですよ。あれ、やっぱりアンプルストアでしか置かないんですよね。
ああ、確かにないですね。ヨドバシとか。
ないでしょ。うん、私もいろいろ探したことあって前に。
ありました。いや、なんか。
買うわけでもないのに。アップルストアは昔 Mac Pro の向こうになんか一個置いてあったような記憶があんねんけど、それぐらいですもんね。アップルストアでも大概な場所に置かれてますよね、いつも。
あんまりいい場所ではないですよね。
ミニになってからちょっと置き場所をいいとこ置いてもらえるようになってた感じですけど。いい音で聞きたいっていうためにはそこそこの予算を糸目つけないという方は、でも実際オーディオマニアの人からの評価ってどうなんでしょうね、本番と。あんまり知らないけど
ね。
やっぱいろいろなんか言われそうじゃないですか。
一番最初のホームポッド出た時のいろんな記事では、一個単体でもかなりいい音が出るっていうのが、そういう記事がたくさん出たような気がしますけど。
はいはいはい、はい。去年うちはホームポッドミニ買う気満々でいたんですけど、今ちょっと意気消沈してて買わないです。
そうなんですか。
もう一つ、新型ホームポッドについては、テクサルというサイトが記事にしてまして、アップルマターに対応した新型ホームポッド発表という記事です。その中では、アップルによると再調整されたホームポッドのオーディオは豊かで深い低音と見事な高音域を実現すると、オーディオ製品によくある表現で説明するって書いてあって、これは私もね、今、そのキャッチコピーで、ね、低音も高音も褒めたら、中音数か少ないのかっていう、意地悪く思うたらそうにも思うけど、ね、オーディオ製品によくある表現でって書いてあったから、うわ、やったと思いましたけど。
さんマッターじゃなくて、マターでいいので。
マターでいいんですよ、これ。
はい、マターで構いませんので。
はい。はい。あれですね、ストラータじゃなくて、ストラタみたいなこと
ですか。あ、そうです、そうです。まあ、どっちでもいいとは思うんですけど、まあ、多分今、マターの方がたくさんの人を呼んでるような気がしますので。
ホームポッドは、回路基板に 100% リサイクルされた金を使用した初めての製品と謳ってるそうで、スピーカーの磁石も 100% リサイクルされたレアアース金属を使用してるそうです。この辺は評価されそうですね。
うん。
ならもっとお安くできそうだよ。
いや、リサイクル値は高いんだよって言われるんですよ。
そうですか。ありますね。
再利用って言っても技術が逆に高くつくというところがあるので。
中に入ったスピーカーは1つの4インチウーファーと5つのツイーター、全部で5つスピーカー入ってるんですけど、実は初代のホームポッドは7つスピーカー入ってるんですよ。
あら。
減らされてるみたいです。
あら。
はい。これ実はマイクもそうで、初代は7つマイクが搭載されてるのに、今回5つに減らされてるそうです。新たに搭載された S7 チップとソフトウェアが組み合わされたコンピューテーショナルオーディオが本機のポテンシャルを最大に引き出すと Apple の方では書かれてると、書いてありました。
そのうち初代ホームポットとこの2代目のホームポットの聞き比べの記事とか出てきそうですね、うんうん、そういうのがあったらちょっと見てみたいですね。
美味しんぼのような評価が出てきそうな気がしますよね。なんとかでまったり、それでいて豊かな、なんとか必ずそれでいてとかいうのが入ってくる。、う
ん、はいはいはい。
でもたまにいい音楽、いい音で聴けた時はちょっとこう嬉しくもなりますけどね。実は MacBook Pro、Mac Mini、ホームポッドときまして、まだ合わせて新しく発表されたものがあるんですよ、Apple から、うん。目立たなかっただけで、これはゴリミさんにあった記事で紹介します。Apple、ブラックユニティスポーツループの2023年モデルを発表という記事で、Apple Watch の新しいループといえば、ハルさんがいつも買ってくださるので、今回もレビューをみんなで心待ちにしたいと思います。
はい、いやー、まだ買ってないです。
まだ買ってないだけ。
まだかどうかわかんないですけど、限定版のバンドは結構買うんですけど、スポーツループが個人的にあまり好きではないんです。ブラックユニティは一番最初のやつと去年の連続で買ったので、今年も考えたんですが、迷ってるところで、スポーツループ、なんて言うんですかね、これ。バリバリっていうやつ。
ベルクロテープみたいな感じで、バリバリっていう。バリバリ、まだマジックテープで言ってくれた方がよかったけど。まあ、いわゆるベルクロですよね。
そうです。マジックテープとか、バリバリとかって言われるやつですけど。
バリバリはなかなか
言わないですかね。
まあ言わないで。
ちょっと安っぽい感じがして、あまり好きではないんですよ。
バリバリくっつく感じを自分で程度変えれたらいいのにね。うん、
あ
れ、勝った最初強いでしょ、大体ああいうのって。腕時計なんかだって片手でしかできへんから。
はいはいはい、
うん。ズボラして手が上がんから口で挟んで、うーってこう、なんの、引っ張って外してる時あるかもしれないじゃないですか。その時、なかなか強いとこう取れへんってなるから。ね、はい、そういう加減ができへんから。
犬の毛とか挟んでいただいて。
犬おれん家どうしたらいいんですか、ほんなら。
あ、そうっす。ごめんなさい。ペットショップへ行こう。ごめんなさい。
それだけのために。そんなんしませんけど。
子供の時の履いてたスニーカーって、ベルクロの止めるようなやつ履いてて、それが中学生ぐらいになると、靴紐で結ぶタイプのスニーカーに変わって、うん、そっちの方が高級感というか大人っぽい感じがしてる、はいはい。そのイメージがなんとなく残ってるんですよね、うん、私の頭の中に。
はい、それ、春さんの世代やからですよ。
まあ、それかもしれないですね。
私の世代は、高校生になった時に初めてあのベルクロが出てきたんですよ。
はい、ああ。
だから最初はあれ、かっこよかったんですよ。紐でいちいちやらんでもかっこええみたいな感じだったんですよ。うんうんうん、ただその頃から国道沿いに靴激安チェーン店みたいなのがよく出てくるようになったから、そこへ行くと絶対安いのはだいたいベルクロタイプやったんですよ。だからなんとなくベルクロは安物みたいな印象が私の中ではありましたけど、
うん、そう、うん、そう、私もだからなんとなくアプローチを付け外しするときにビリビリって音がいまいち好きになれないんですよね。
音変えますか。
どうやって。黒を基調に緑、赤、黄色のカラーリングが知られてまして、うん、どっちかというとラスターカラーっていう感じですかね。ああいう風にも見受けるデザインになってますが、ハル、うん、さんの好みに今回はかなわなかったという感じですか。
そんな感じですね。
アップルのデザイン担当者さん、デザイン却下されたそうです。
はい、却下です。
来年向けてまだデザイン考えてください。モザイクアートの制作プロセスからインスピレーションを得て作られたということで、お値段6800円です。これも2月3日からかな、いつからかな、
発売日ですけど、2月1日みたいですね。
え、他のバンドだけ早いんや。じゃあ1日は春さん。
いやいやいや。
水曜日。
日本にいないんで大丈夫です。
いいでしょう。オンラインでポチればいいと思います。
オンラインで。買わない買わない買わない。
あ、そういえばアップルウォッチで思い出した。三浦さん、あれ7日間チャレンジいけたんですか。
あ、行きました。ありがとうございます。おかげさまで。はい、この前放送の時は、あと1日でクリアできるので。
はい。
明日は死に物狂いで取りに行きますよという話してたんですけど、
はいはいはい、
無事にゲットできました。ありがとうございます。すごいですね。最近毎回言ってはやめ言ってはやめですけど、はい、再度食事を気をつけたりとか、はいはいはい、ちょっとだけ運動したりとかしていたので、はい、なんとかクリアできました。
実際体重とかは別に反映されへんから、
ね、それは大丈夫です。
食べても大丈夫やったんじゃ
ないですか。はい、あ、うん、食べても、そういう出汁とどんどん食べちゃうので、なるべくね、そういう、やるときはやるということで、そのうちやめると思いますが。
え、そうなん
だ。いや、わかんない。いつもそうなんでね、3日坊主な方なので、まあ、続いてる方ですね。2ヶ月ぐらい続いてるので。
特に競技に出るとかじゃなかったら、長い目でゆっくりやる方がいいんでしょうね。
うん、そう思いますね。大体ね、1年で少なくとも3キロぐらいの のゆっくりしたペースで落とせれば健康的にはいいのかなと思います。
いいですよね。
そんなアップル製品でちょっとこれは残念という記事が先週はありまして、これは iPhone マニアさんの記事でご紹介します。アップル TV 最新アップデートで iPhone なしでは動作しなくなってしまったという記事で、私も先代のアップル TV 4K を使っていますが、最新の TVOS にアップデートしますと iOS 16および iPadOS 16がインストールされたデバイスを使って新たな iCloud 利用規約への同意を求められるようになったそうです。
うん、
これまでは Apple TV は本当スタンドアローン使えるデバイスやったんですが、これにより iPhone とか iPad がないと設定できないハードウェアになりました。
はいはいはい。
旧世代の Apple デバイスを使用している人も阻害されることになりますって記事では書いてまして、
旧世代の Apple デバイスっていうのがそういうとこですね。古い iPhone しか持ってないとか iOS 16まで対応してないような iPhone だと無理ということですね。
そうですね。私みたいに1個前の世代の Apple TV 持ってて、
うん、
もう OS アップデートしなければ別にそれはそれで今まで通り使えるかなっていう感じですけど、
う
ん
まあそうですね、
多分、うん、その都度アップデートしませんかみたいに言ってくるんやと思うんですよ。
そうでしょうね。
将来的に Apple TV プラスが見れないとかそういう風にも変わっていくのかもしれませんし、
はいはいはいはい、
今プライムとか見ておきますわ、
はい、この Apple TV 買うような人っていうのはは
い、
アップルが好きで iPhone 持ってる方が圧倒的に多いかなと思うので、アップルはその人が買えばそれでいいというふうに思ってるという感じでしょうね。
という感じですかね。アマゾンの Fire TV シリーズとかね、ああいうものに比べてお値段も高いし、うん、導入の障壁も高いし、
うん、
フレンドリーじゃなくなっていってるよなという感じですね。
そうですね。
その割にはアップル TV プラスをプッシュしてくるでしょ、うん、いろんなとこで。
そっちにシフトしますってことかもしれないですよね。ハードウェア的には、どちらかというと、もう知る人ぞ知る、あの、見たい人だけ見てくださいと。はい、で、大きく広げるのは、もうちょっと Apple TV プラス充実させて、様子見ますと、はい、エディ Q さんが言ってるのかもしれないですね。
Apple TV プラスをどれぐらい今 Apple は押してきているかっていうと、ツイッターで、ね、私この番組のこととかつぶやくのに、シャープ OBT、シャープアップル、シャープワンボタンの声でつけてつぶやくんですよ。
はい
はい、
この間2日ぐらい前からシャープアップルの後ろになんか吹き出しつくんですよ。ほうほう、え、なんなんこれと思って、水色の吹き出しでコールミーって書いてあるの。これがリスナーさんの何人かからこれ何ですかって問い合わせがあって、アップル TV プラスのドラマをプッシュするためのコールミーっていう言葉があって、それをわざわざツイッターのハッシュタグにまで出してるんですよ。
広告費を払ってやってもらってるってことですかね。
そうですかね。
あー、ハッシュタグアップルに全部についてますね。
そうでしょ、そうでしょ。
うんうんうん。山村さんのツイートだけじゃなくて。
じゃなくて、みんなにつくんですよ、これ。ブロンディのコールミーの動画探してきて YouTube の貼ったじゃんって遊んでましたけど。コールミーって言うともう私の中ではこの曲しかないんですよ。ブロンディ知ってますか ?80 年代。ボーカルの女の人。すごい人気で。知らないですか、もう、もう、今言ってるけど。ブロンディみんな知ってると思ってるんですよ。はい、もうそんな話で、ね、すいません。iPhone マニアさんの方では、Apple ティモシー・シャラメの新 CM に関連した新たなハッシュフラグを公開というふうに紹介されてまして、これは、デューン砂の惑星のポール・アトレイデス役などで知られるティモシー・シャラメが、自分自身が Apple TV プラスのプログラムに入っていないことを嘆く新 CM があって、それをアピールするためのものらしいんですよね。
そんなんがある、やってるんだね。
ティモシー・シャラメというイケメンの俳優さんがいらっしゃるんですね。ちょっとあまり。いや、最初また新しいアップルのサポートが始まるんかなと思ったんですよ、これ。
あ、コールミーなんで。
うん、そう、はいはいはい、そうかなと思ったんですよ。
はいはい。WWDC とか、要所要所でアップルがツイートしたものに、いいねってやろうと特殊な動きをするときがあるじゃないですか。
はい。
それと同じようにお金出すとカスタマイズできるんですね。
そうでしょうね。
ことのついでにもう一個 YouTube で見つけたのを紹介しますけど、これは TWICE っていう女性グループのアイドルのグループ
なんですね。
たまたま偶然この PV 見てたんですけど、覚えてます、スーパーボールっていうアメフトの試合の途中に挟まるアップルの広告で、一番初代のマッキントッシュの広告、はいはいはい、女性ランナーが走ってきてハンマーをスクリーンに投げ込む有名なあれね、あれのオマージュがこの動画の中にあるんですよ。2分10秒ぐらいを一回見てください、最初全然そんな関係ないから2分10秒まで一気に速く
送って
やってると、そういうシーンが出てくるんですよ。
猫に向かって
猫のいるスクリーンに向かって投げ込んでますけど、
なるほど、
ちょっと遊び心だったんでしょうね、この PV 作った人は。
うん、
誰か気づくかなみたいな、 感じしてたんでしょう。私が YouTube 見た回では誰もそのこと指摘してる人いませんでした。はい。たまたま私がまあそんな好きやから聞いてたんですよ。新しいサービスが実は始まってます。すでにアメリカでは始まってたものですが、これは ASCII JP の記事でご紹介します。Apple、日本語手話で問い合わせ、ハンドタイムサービスを開始という記事がありまして、これは1月19日から日本語手話、JSL というんだそうですけども、で、Apple に問い合わせができるビデオリレーサービス、ハンドタイムを公式サイトで提供開始しています。ご無沙汰です。神戸のオラ吉です。日本に帰国して1年、iPhone と CarPlay についてどうしても納得がいかないので、ぜひワンボタンの声で情報を募ってほしいことがあります。CarPlay の採用されている車に乗っているのですが、残念ながら私の車はまだ CarPlay が優先接続でしか使えない仕様、過去それでも2022年仕様ですが、最新はちらほら無線でつながるタイプも出始めているらしいですが、まだまだ優先接続が主流の様子です。ところが、車載用スマホホルダーはどんどん非接触充電スタイルが増えてますよね。昔々の卓上用充電スタンドのようにライトニング端子が突き出しているような車載ホルダーがあればワンアクションでセットできるのですが、今はまず車載ホルダーに iPhone を固定し、次にライトニングケーブルを固定した iPhone に差し込むという動作をしなくちゃいけません。これが何とも面倒です。なんでスポってワンタッチでカープレイとともに接続できる車載スマホホルダーが売っていないのか、皆さん不便に感じていないんでしょうかね。ぜひご意見伺いたくと、オラ吉さんからコメントいただきました。オラ吉さん、まだコメントいただきましてありがとうございます。神戸のオラ吉ですとね、いただいてまして、もう日本へ帰ってこられてからまた神戸のオラ吉さんに、ずっとお仕事でアメリカ行ってらっしゃったんですね。
もう1年になるんですね。帰ってきましたというコメントをいただいたかと思うんですけど、もう1年になるんですね。はいはいはい、早いですね。
そうでしょう。多分私とかと皆さんで流れてる時間の感覚違うと思うんですよ。私なんかもう年明けたんとかすっごい思ったりしてる時あったし、もうクリスマスってまだやろうとかずっと思ってる時もたまにあるんですよ。カープレイ採用されてる車で優先接続しかできないっていう、たまたま今週取り上げようとして読まなかった記事で、パイオニアがカロッツェリアの9インチ大画面ディスプレイオーディオ DMHSF500 っていうのを出す、それはカープレイにも対応しててワンディンコネクタっていうのでね、つながるっていう記事を読もうかって準備してたらこのコメントやってちょうどまあええかなと思ってたんですけど、無線でしか接続できへんのが多いんですね。
まだ多いですね。無線のカープレイに対応してる車ってまだ少ないはずですね。
うん、無線だって Bluetooth でしょ。
Bluetooth ですね。
Bluetooth 切れやすいことないですか、そういう。
どうなん
ですか、ね、AirPods でさえ、なんかあった時に、あ、切れたみたいなことあるわけじゃないですか。
まあ、確かに。
車運転中にこれになったらイライラしません、その切れたら。
完全に切れてしまったらそうですね。すぐに繋いでくれたらいいと思うんですけど。
車で渋滞してて、横の車が、はい、Bluetooth で電波出してて、自分の車がそれを受けてしまう問題。あったんですよ、それ。絶対無線っていう風でもないんじゃないですか。やっぱり有線は有線の方がっていうのもあるんじゃないですか、車。
判定はするのかもしれないですね、確かに。
付け外しが前提なら有線より無線の方がいいのは私もわかるんですけど。なんでしょうね、スマートさがないって感じ。そうでもないか。そうそう、別に。でも見えへんでしょ、有線に繋がっても無線に繋がっても、そどこどうなってるかいのは。いちいちそれ見ながら運転するんでしょ、ここケーブルあるな言いながら運転する
んでしょ。あ、いや、まあまあまあ、そうですけど、ホラキさんがおっしゃるのはその作業がめんどくさい、ちょっとスマートじゃないっていうところですよね。
そこ
最初の、ホルダーに乗せてケーブルを引っ張ってきて iPhone に突き刺してっていう、ね、確かにその動作っていうのはちょっとスマートじゃないですよね、めんどくさいですよね、
あれ多いんでしょ、スマホ持って行って置いたらもうモーターでギュッとこう横から掴むのが動いて、
ああ、ありますね。そういうやつ。スマホホルダーありますね。
あれエンジン切っとったらできないんですよ。エンジンかけたらできへん。
電源は車から取ってるんですね。あ、そらそうか。
で、あれバイクもやってる人いるんですよ。私、スマホのバイクに固定するのはやらない派なんですけど、やってる方たくさんいるんですけど、多分そういう方はね、バイクでこけたことがあんまりないんやと思うんですよ。
まあそうです
ね。こけたらハンドル周りのもみんな吹っ飛ぶんで、それ悲しいですよ、いろんなものが吹っ飛んだ時。ライトニングケーブルを差し込むか。あ、そうか。だから、オレキさんおっしゃるのはマグセーフで普通に背面で充電できれば いい、無線でつながるはいい、
無線で、そうそうそうですね、無線かつ無線でカープレイができたらいいっていうことですけどね。荒木さんの車は無線に対応してないんで、そこはもう諦めるとして、もっとスマートにライトニングケーブルも含めて接続できるようなスマホホルダーがあればいいというところなんですよね。
ねえ、車買い替える。
うんうんうん、勝手に
言うなよって。ほら、ハルさんの車ベンツは、はい、カープレイ対応せえから、なんかそういう特別なとこ持ってってやってもらったら言ってたじゃないですか。オラケさんにそのお店紹介してあげればいいんじゃないの。そこ無線にしてくれないの。そんなんしてくれる店じゃない。
いや、無線の、そういうキットも売ってますね。
ね、そこをご紹介してあげたらどうでしょう。
それを無理やりつけますか。いや、せっかく純正で安定して使えるようなのが続いてるなら、そっちの方がいいと思います。
オラキさん、あまりお喜びいただける答えにはできませんでしたけども、これから番組よろしくお願いします。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記事も泣かずば打たれまい。家人に内緒で iPhone を最新モデルにして前のケースに入れて使っているのに、うっかりやっぱり今年のモデルは反応いいわと言ってしまったとか、天国にいるジョブズ氏もアップルパークを見たら誰がこんな立派な社屋を作ってくれたのかと言ってるよと言ってしまって不勉強がバレたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの2月の予定をお伝えいたします。2月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2023年2月22日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は1月31日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。